それではですね、節句の話を続けさせていただくわけですけれども、御節句というのは江戸時代の初めにですね、昔の時代、御節会とかいろんなものがあったわけですね。その中でいろいろなものを抜粋して、御節句を祝うということになったわけでございますね。でその御節句を祝うにあたりまして、幕府で、1600年代の初めにですね、この御節句を制定するわけです。で御節句っていうのは、途上が義務付けられていたんです。それで、先ほども季節のお話をさせていただきましたけれども、季節ですね、桜田門の変というのがございまして、これは4月の初めになるんですけど、今で言いますと気候の時に雪が降ったという。でこれはいいかもの神直輔さんがですね、途上をする途中に、藩士に襲われたということでございまして、そういう、由来がございます。でまず御節句は七草、桃の節句、端午の節句、それから、七節と読むんですね、七夕ではなくて、それで重陽と、この5つからなってるわけですね。でなんで七草なのか1月1日じゃないのかと言いますと、昔は今日は犬の日とか何の日と決まってましてね、正月の一番最初に当たる日を人日、人の日って言うんです。それが七草だったんですね。でもう一つ、この御節句というのは古来からある祓えですね、汚れを払う風習と結びついていたわけです。ですから、七草、ナズナ、トートの鳥が渡るの先にストトントントントンという、あれも疫病を払うとですね、ですから薬害を払うという、そういう風習から来たわけですね。そして、桃の節句、これは今後でお話しますからちょっと後にいたしまして、端午の節句っていうのはですからちょうど薬草が出てくる時期なんですね。1ヶ月遅れですからね。そうしますと、その昔は始終の関係がありますから、いわゆる始終主になる側が家臣に薬を積んできて薬草を与えたという、こういうのが、端午の節句の始めでございまして、で七夕というのは、後で中国から来た、織姫さんと牽牛さんの恋の物語に変わったんですけれど、実はもともと日本にありますね、七夕爪伝承というのがあります。七夕の棚は旗織りは棚と言いますよね。ですから棚木辺にですね、この友という字ですね、この七夕で、この七夕爪というのは巫女さんで、昔は、自然の中にいらっしゃる神様が1年に1回降りてきて、で神様に白い着物を献上するわけですね。この白い着物を献上する巫女さんが七夕爪だったんですね。ですからその日に1年に1度神様との仰せというね、どうも昔の時代っていうのは非常に生殖とか結びついて仰せとかいうふうに語られていますけど、もっと根底にある文化を考えれば、神様が1年に1度ご来臨くださる、ご降臨くださる時に着物を差し上げて接待をする、この巫女が七夕爪だったわけです。でこの七夕爪がそこで神様をおもてなしている間に、河原で人々がみそぎをして、そして罪汚れを持ってっていただいたという、これが七夕でありまして、で重陽は皆さんご存じの通り、今日本ですと菊の葉の上に綿を置きましてね、湿ってきた朝露でその菊の香りを楽しむというんですが、これはもともと重陽といいまして、グミの酒を作って、そしてそれを飲んで邪気を払うという中国の古い風習から来ているわけでございます。で、桃の節句、これはじゃあどういうふうなところから始まったかといいますと、おひな祭りが成立したかといいますとですね、こちらにひな祭りの成立というのをちょっとメモいたしましたけれども、御水の天皇の中宮、これは正妻にあたるんですけれど、東福門院、これは読み方いろいろとあるんですけど、和子さんというものが今歴史では読ませているようですけれども、この東福門院さん、これはですね、家康の孫になるわけですね。で決して政略結婚で結婚したわけではなくて、政略結婚なんですけれども、非常にこの御水の天皇と仲がむつまじい、趣味が一緒だったということなんですね。で、 はい、このですね、東福門院さんのですね、あのと後水尾天皇の間にできた沖子内親王という方がいらして、この方の7歳の誕生日の時の桃の節句にですね、昔からあるいくつかの風習を踏まえてひな祭りらしき形式ができたというのが、このひな祭りの歴史でございます。まず一つの流れはですね、この上巳の祭りですね。これは神の御と書くと上の御と書きますけど、3月の最初の御のことを指すわけなんですね。はいはい。で、一番最初の日ですね。で、3月の最初の御の日に昔、古い中国では、これは仙外教とか恵南市とかいう中国の文献にも出てくるんですけれども、人々が河原に出て、まあ昔のよくお寿司のですね、蓋についている木の破片ですね、木片、いわゆる長屋王の瓦から出てきた木片のような薄い板に積み木枯れをとかいろんなことを書いて流したということから始まって、で、日本にはじゃあいつ頃伝わったかって言いますと、これまたいろいろと説もあるんですけど、確実に確認できるのは、750年なんですね。ですからそれ以前に入ってきたと考えられます。で、これは万葉集の巻19にですね、から人も船を浮かべて遊ぶとふ、教祖我が子我が瀬子花かずらせなというね、歌がございまして、これはやかもち、大友のやかもちが読んだ歌でありまして、で、これは実は宮中で行われた、これは後土御門天皇の時ですけれど、宮中ではこういうふうに優雅にして曲水の宴が行われていた。この曲水の宴を読んだのがこの歌でございまして、実際そういうふうなことが成立するにはこれからやっぱり50年100年前には入っていたというふうに考えても不思議ではないというふうには考えておりますけれど、で、これが桃の日が節句が3月3日に制定されたわけであります。で、次に皆さん、ここのプリントにですね、天月と書いてあって、宝庫と書いてあるこのありますね、はい、この天月宝庫というのはですね、実はですね、これは室町時代にお産の儀式とかお産についてのいろいろ悪情とか書いた本がありまして、それに出てくるんですけれども、この天月というのですね、天月で片方の方は羽子と書いて宝庫と言いますけどね、天月は宝庫ともいい、授業とも言うというふうに呼ばれていまして、子供が誕生しますと、この子に元服するまで災いがないように無事に育ちますよ。今子供が生まれると育つのは当たり前なんですけど、ね、当時とですね、非常に死亡率が高かったわけで、で、そういうふうな災いをすべての人型に負わせようという、それでできましたのはこの天月と宝庫でございます。で、天月と宝庫というのは同じ意味合いを持っていますけど、片方はハイハイ人形のようなもの、片方は、このバッテンにしたこの十字にしたような人形が天月なんですけれども、今その実際に今日これから皆さん遠山美術館にいらっしゃいますか。で、遠山美術館に天月あると思うんですけれど、こういうふうなそのバッテンになった、それが天月宝庫でございまして、これを3歳まで用いるとか15歳まで用いるとか文献によっては違うんですけれど、いわゆる、一定の年になると感謝とともに、これをお焚き上げしたり水に流したというものでありまして、室町時代非常に流行ったんですね。で、武家の中では天月、庶民の中では、宝庫というのがだんだんと流行ってくるわけでございますけれども、これじゃ男の子の場合もこれ宝庫なのかっていう質問よくあるんですけどね、男の子女の子に変わらず顔で決めるんですね。顔でへの字型にして口を結んで強そうにすると男の子、可愛らしくお茶碗口に書くと女の子ということで、区別をしていたということであります。それともう一つ、ひな遊びというのがございまして、このひな遊びっていうのはですね、平安時代の貴族ですね、で使えていた女官たちがいい彼に巡り会えますようにということからですね、ちょうどこちらの次のこちらのプリントに平安のひな遊びってありましたけれども、 手作りの お人形を作りましてですね、で今皆さんのうちに神棚の思ってらっしゃるお宅も多いと思いますけど、宮がございますとね、こういうお社の中に、こういうものを作って、入れてですね、で、これを神様として、いい縁に結び、つきますようにというふうに行われていったのがこのひな遊びなんですね。でこれは宮中で盛んにどうも行われていたようで、ちょっとご興味のある方は、メモしていただくとよろしいんですけど、枕草子の146段とかですね、枕草子の27段、枕草子って結構たくさんあって続いてるんですけど、それから、紫式部日記にも出てきますし、それから源氏物の物語では佐五郎とかですね、からこの失礼しました、源氏物語では乙女、それから、また野分け夕霧などにもこの出てきますし、佐五郎の物語では巻、第三の中というのがございまして、ここにも出てきます。すなわち手作りの女官たちが作って、いい男性と巡り合うことを夢見た、そういうふうなのがこのヒーナですね。でこの遊びというのは神を祀るということから来てるわけですね。ですからちょっと余談になりますけど、遊女っていうのは昔は神様を守る巫女さんだったんですね。祭り、神様を伝える、それがだんだんだんだんとその遊女っていうのが体を売るようになってくるっていうのは、歴史があるわけですからね。これもお祭りではその遊女と交わると神様の力がいただけるというね、まあ、これが倫理観から言ってどうか悪いかっていうことでは風習ではないわけでね、昔は生贄が正当な時代もあったわけですから、そういうふうな中で遊ですから遊ぶというのは昔の古い意味では神を祀るというこういう意味合いで、これが形成されたわけでございます。で先ほどのこのひな祭りの成立ですけれども、昔のおひな様っていうのは今こういう飾り方になって段飾りになっておりますけれども、まずは神王飾りだったということです。すなわちお代理様とおひな様しかなかったということです。すなわちどういうのかと、これは享保時代に入りました享保びなと申します。享保びなですね、よろしいですか、享保びな、はい、享保びなですね、京穂美奈でございます。でこの京穂美奈っていう、これよりかもちろんもっと最初のおひな様は小さかったんですけれども、そういうふうな、京穂美奈的なこういう神王飾りで飾られていたわけですね。それは、やはりこの非な遊びの継承だったわけですね。で東福門院さんという方、これは実はその家康の孫ということはですね、秀忠の娘なんですね。ということは家光とかですね、それこそ駿河大納言とかこういう方々と兄弟だったわけですね。でこの方非常に美術が好きだったん で自分でいろんなものをデザインしていたわけですね。で実はその皆さん呉服に興味がおありになると思いますけれども、この呉水の天皇というのは最後の宮廷文化といわれる華やかな文化の立役者で、ここにはですね、ここにも書いてあった通り俵屋宗達とか緒方光琳ですね、それから、皆さん京都に行ってご存知かと思うんですけど、本阿弥寺というお寺がありますが、ここにもうここの創始者である本阿弥光悦ですね、こういう文化人が出入りしたわけですね。で特に緒方光琳の実家は狩金屋という京都の有名な当時の呉服屋さんだったんですね。それでこの狩金屋のデザインっていうのを東福門院さんが着物のデザインをしていたわけですね。それで今おひな様ってのはこういうふうにみんな小さく着てありますから別に違和感ないんですけどね、ひなの時代っていうのは細かく織る技術もないわけですから、織ったもの、大人の着ているもの、普通の着ているものをはぎれで着物を着てたんですがですね、この時代になりまして、人形のサイズに合わせて作ったという、それを着てた、これがひな人形とひなの違いだっていうふうに考えていたわけですね。ですから、それ非常に手の込んだことだったわけですね。手間もまあかかったと思うんですけどね。で、そういうふうなひな。で、それを一対飾って、それと同時に天笠宝庫も実は飾ってあるというのは、こちらの方の、鳥清信の元禄10年の1666年頃のひな祭りとに出てますけどね、これ立ちびなが飾ってありますね。一番最初は立った形と座びなというのが、立ちびなの方が若干古いというふうには言われていますけれどですね、 でここに雨松奉公をお祭りしてあるわけですね。これなぜかって言いますと、これ身代わり人形であってですね、こういうふうにして、お飾りして、そしてこの人形が災いを持っていっていただく。すなわち、ひな祭りというのは全てのこのお節句と同じように厄を払うお祭りだったわけですね。と同時に、今ここにハマグリがありますとね、まあ、ひなのお膳というのはいろいろとここ でひなの料理のをしている時間がないんで、まあ、ハマグリだけ触れますと、ハマグリっていう貝っていうのはこう合わさってますから、まあ、どの貝でもそうなんですけどね、ピタッと合わせますと他の貝とは合わないわけですよね。ですからその貝合わせっていうのもそういう風にして貝に綺麗な絵を描いて合わせるというね。ですからこれは男女和合であって、その絶対に今度いい風になったら分からないというね、そういう風なジンクスから来てるわけですし、犬箱っていうのがよく飾られてるのは、ここには犬箱ないですけどね、犬箱っていうのはこれは今でも宮中で、行われていて、宮中に婚儀があると犬箱っていうのは必ずね飾られるんですよね。これ犬箱ですよね。はい、これですね、犬箱。これ犬箱ですね。犬箱。これが犬箱でございますね。これは今でも宮中で、必ず宮中というか、その皇室では必ずどこどこの宮家でもお子様ができると、この犬箱を、これを今、名古屋の人形師さんが作って収めていらっしゃいますけど、こういう風な犬箱で、この犬箱っていうのも犬も一つ安産の神様だということで、はい、多産とか、それから今度悪いものから守ってくださる狛犬が、そうですね、神社のそういうところから犬箱ですけど、まあここでは奉公が飾られているようですね。で次に、時間があまりないので、説明しますと、おひな様、右か左かっていう質問がよくお受けするんですが、これで見ていただいても分かるようにね、どっちでもよかったわけですね。でどっちでもよかった。ただしおひな様っていうのはそういうふうに宮中ですね、この御水の天皇の御水のサロンから発生したもの で武家が取り入れたものですからね、やはり宮中に対する敬意ということから、やはり心のどこかでは天皇陛下とそれから皇后ですね、これにこう見立て、あるいは中宮に見立てた部分が、そうしますとね、京都に皆さん行ってらして、中にはもう御所に見学に行かれた方いらっしゃると思うんですが、ここが四神殿の真ん中だとしますとね、南向いてるんですね。で南を向いていて東西ですね。そうすると太陽の出る方に近いところにいらっしゃる方が天皇なんですね。そうですから、これとひっくり返しの飾り方をしていたわけですね。でそれはまあ無意識の中に人間というのは慣習であったんですけれど、やはり趣味の中に来るとこれでも見ていただくと分かるように、いろいろさまざまなわけですね。で、実はですね、昭和の初めになりまして、昭和の初め、頃ですね、東京の江戸人、東京の避難人形組合、人形組合ってのは、これ有名な吉徳さんとかから久月さん、金林又郎さんとか、これ全部先代ですけど、先代と、あと当時文化財の、無形文化財の担当していました、ちょっと私の祖父にあたる西沢適法っていうのがいるんです。これ人形研究家だったんですけど、これ、彼らの陰謀って言うと怒られちゃうんですけどね、陰謀として江戸飾りというふうにして、今のこう形を作った。で、次に、昔今こういうふうに見ていただくと分かる通り、昔はお大事様とおひな様と一対だけで、あといろいろと、汚れを払ってくださるお人形、人形っていうふうなものを置いていたわけですね、実際問題としてですね。で、これがですね、京ほびなの時代ぐらいまではいろいろとその、犬箱とかいうふうなものとか調度はあったんですけれど、五人林とか勘定はなかったんですね。で、80年代になりますと、文献上この五人林がついたのが出てきました。それからまた、20年ぐらい遅れまして、1800年の初め頃ですね、勘定が立ちまして、で 明治になりますと御殿飾りといいましてね、大きな御殿を作ってここに御所風にしまして、いろいろと並べた。でこの頃になりますと右大臣左大臣がついて、はい、ですから、古いおひな様はどうして勘定が古いのがないんだろうとかね、それはそういうわけですね。あともう一つ、これ皆様はこう物知りの方々多いから、あれですけど、勘定の真ん中の勘定だけおはごとなんです。
あ、おはごと、
で既婚者なんですね。で、他は、まあ、まだ既婚者ではない方と。でこれはやはりそういう中にもおはぐろがどうだったかっていう、ね、当時の民族を表してるわけですね。でおひな様っていうのがこれは今 どうでもいいっていうと怒ったんですけど、行こうかな、苦走してますけども、有職になってるのがありまして、昔有職孤児に習って、公家さんが自分の身分の衣装清掃をつけた。ですからよくこういうおひな様では、黒い束帯をつけ、いかん束帯ですね、束帯をつけましてね、そして白い袴で赤い子の方にこう裾が赤くなるんですかね、そういうのをつけてるんですけどね、まあ、それは昔でいう15位までの清掃だったわけですね。でそういうふうなのをつけて作られていた。で十二人絵だ。だからこういう宝冠を作ったのは古い形のもので、これはこれも新しいものですけど宝冠つけてますけど、昔のおひな様ってのはやっぱりおすべらかしが多かったですね。やはり有職孤児のだから、脳死びなっていうのは脳死を着ている普段着の形でおひな様を作ると脳死びなとか、まあいうふうに言われていたわけでありますね。で今鳥取のですね、用瀬という場所がございまして、ここに行きますと流しびなやってるんですね。まあ、今隅田川でも流しびなとかやってますけど、あれも後の時代に作ったんで、伝統的にやってるのはやっぱり鳥取の流しびななんですね。でここに行きますとですね、小さな選ばれた女の子が、まあ、これはまあおひな様をたくさん飾ってるうちの女の子多いんですけれど、ひなの宿と言いましてね、おひな様どこでも飾って皆さんに公開するんですね。そういうおひな様のこの流しびなをする前日、いわゆるひな祭りの夜ですね、皆さんを呼んでお食事をするわけですけど、この時に罪汚れをおひな様に持ってっていただくというこの行事から、鳥取の流しびなではね、夜その女の子がその時だけ主役になれるわけですね。主役になって、お膳を差し上げて、それで、その後におひな様と一緒に食事をすると。そして明くる日の昼間ですね、朝方にね、なりますとですね、今度はそれを川に流したわけです。今流しびなはいろいろと問題がございまして、今は全部筆溶けるようになっておりますけどね、昔は回収するのに大変だったんで、私も何回も取材に行ったり公園に行っておりますけどね、その後役場の人たちが一生懸命回収するのが大変だったんですけれど、まあ、そういう風習があったわけですね。で要するに、このおひな様っていうのは正家とか来ますとそういうふうにして、お膳を差し上げて汚れを持っていっていただく。だから鳥取のおひな様も今度河原に来ると、その鳥取のその流しびなの神主がお祓いをしましてね、そして女の子がおひな様、私たちの罪汚れを持っていってくださいっていうふうにね、まあ、自分で書いた作文を朗読するわけです。で今日はその再現として、本当は流したいんですけど川がないんで、お焚き上げにするんで、もう少し経ってお話が終わったらですけれど、童心に帰っていただいてね、何かこうお願い事があったり、体が悪かったら治りますようにとかね、それから本当に自分で今思うことがあったら、こんな日本になっちゃっていいんでしょうかとかね、まあ、いろいろとそういうようなことをこう書いていただくとね、よろしいかというふうに思う。その再現を今日はちょっと鳥取のに習ってしてみたいなというふうに思っております。それで、今あと今おひな様をですね、いつまでもお祭りしとくと縁遠くなるぞとこう言われるんですね。被害に遭った方がいらしたら手を挙げていただきたいんですけど、まあ、皆さん被害に遭わなくてよかったです。ございましてこれはですね、いやそういう神様的要素があると昔の人って非常に敏感だったわけですよね。だからおひな様終わって神様を送ってしまうと、もう用がないから早くしまわないと失礼になるよというね。それはもう一つ大事なことは、どうしてこの明かりをつけましょうぼんぼりにと、あれは佐藤八郎さんが作った歌なんですね。嬉しいひな祭りでね。でぼんぼりつけるのはもう昔部屋が暗かったからぼんぼりつけたわけじゃないんですね。夜なんですね。ということは皆さんちょっとこう豆知識でご存知の方多いと思いますけど、祭りっていうのは夜始まるんです。かがり火を焚きましてね、そして神様が間違えないようにという、これは神様をお迎えする儀式なんですね。神様は全部知ってらっしゃるから別に間違えないで来るわけですけどね、いらっしゃるわけですけど、そういう礼儀としてお清めしお祭りし、かがり火を焚いて神様がいらっしゃる。そこで夜通し神楽っていうのがありますよね。それは神様をおもてなしするわけですね。 そして表をして朝帰っていただくとお帰りいただくというこのパターンなんです。ですから流しべなも、まあ、子供さんが参加することですから若干時間のずれがありますけど、そういう内容で各家庭で夜は行われて、そしてみんなが集まって河原立というのがパターンなんですね。で、残念ながら今ひな流しはなくなってしまいましたけど、ひな芸というおかゆを食べる行事があるんです。河原でこれは埼玉県の小鹿野町と日光期の起こった上野村でありますからね。で、上野村の場合なんかね、そのおかゆを食べるのは4時半頃から始めるんですね。で、そのおひな様を真ん中に飾って、で、このお城といって石積みのお堂を作るんです。お堂ではなくてこの囲いをですね。で、そしておかゆを食べて、今そこでそういう宗教的な儀式は一切ありません。でもこれは昔はやはり流し火と同じようにあったというふうに考えられまして、そこにはそこなりの伝統があると思うんですが、それで4時頃始まるんですね。なぜ4時か4時半頃始まるかって言いますと、旧暦の4月の4時って朝もやかかってますよね。このぐらいの時期、神様がお帰りになる時期にやっぱり行われたんだという。小鹿野町はいろんな関係で朝の10時ですから、やはり餅がせと同じように餅がせても10時頃だと思いますけれど、まあそういう点があったわけです。で、一つお雛様は、もう一つはこういう風に飾ってる時、遠山記念館に行っても段飾りっていうのはですね、五人林は勘定じゃないんですね。お雛様がたくさんの中で、これはおばあちゃんのお雛様、これはお母さんが持ってきたお雛様、これ私のお雛様と、で、そう言いながら自分たちの子供の頃を孫に聞かせながら飾ったわけですね。今の時代になりますとね、もう幼稚園から帰ってくるのめんどくさいから飾っちゃうとかね、いろいろとそういう点があると思うんですけど、そうじゃない、やはりこう飾るときはお雛様こうよっていう風にして、こう飾りながら、そういう風にしてお祭りをしていくと非常にいいと思うわけです。で、今日は、まあ、いろんな宗教の方いらっしゃるかもしれませんけど、書いていただいて、今日は皆さんの1年間の罪汚れをお払いして、そしてまた新しい気持ちで、今日もすがすがしく晴れてきましたけども、良い春を迎えていただければという風に、思っております。で、これから今一応女の子がまあ、いわゆるあるに、その日の主婦、まあ、ホスト役になる女性がおひな様にあげるところですから、ちょっと再現していただきます。お願いします。はい、どうもありがとうございます。このようにして、おひな様のお料理をお捧げするわけですね。で、女の子がどうするかって言いますと、この前に座りまして蓋を開けるんですね、こういうふうに、まあ、今全部。で、これはですね、お蓋を開けることが召し上がりくださいという意味なんですね。で、今でもお祭りの時にはですね、この参謀に乗せて、大きなお祭りは神主が順番にこう神様に献銭をしますね。で、その献銭ですけど、普通我々がご祈祷をする時は、神様をお呼びした後に、とっくりの蓋をね、兵士と言いますからね、とっくりのことを、まあ、とっくりって怒られちゃうんですけどね、この兵士を蓋を開けると、蓋を開けてお水の蓋を開けることによってお祭りが始まるよと、正式には兵士の蓋を開けることによってどうぞお召し上がりくださいという献銭が完了するんですね。で、こういう風にして開けてお召し上がりくださいって言って、あと皆さんで楽しくいただく、それは神様と同じものを食べて神様の力をいただくという意味があったというわけですね。で、これから今皆さんはもう少しそのお食事が遅くなっちゃったんですけど、その前にですね、こう何かこう人型を渡しますから、人型に皆さんの願い事、何を書いても結構でございますけれども、それをお書きいただければよろしいかというふうに考えておりますので、では、大変はしょった話になりましたけれども、お時間の都合もございますでしょうから、これで私のこの話を終えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。